マート HR。
ホリリカウェンズデーホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜を、スウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスして過ごすそうです。こうした習慣にインスピレーションを受けまして、この番組では心地よさってなんだろう問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。今回のゲストは料理愛好家の平野レミさんです。もう説明不要かとは思いますが、平野レミさんはシェフとして料理を作り続けた経験を生かしまして、料理愛好家としてテレビ雑誌などで活躍されています。そして美味しくてユニークな料理と明るいキャラクターで誰からも愛される存在、また芸術一家としても知られておりまして、父親はフランス文学者の平野今夫さん、ご主人はイラストレーターの和田誠さん、長男はロックバンドトライセラトップスの和田翔さんです。また近年は長男の妻として上野樹里さん、次男の妻として和田明日香さんも家族入りを果たしているということです。料理愛好家として、妻として、母として、さまざまな顔を持つ平野レミさんに、家族のことや料理のことについて伺っていきます。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。
ウェンズデーホリデー、ホリーミカがお送りしています。
それではゲストをご紹介しましょう。料理愛好家の平野レミさんです。レミさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。
どうも。どうも。
レミさん、私はじめましてなんですけども
。初めまして。
はい、うんうん、実は私もともと TBS でアナウンサーをしておりまして。
アナウンサーだったの？
そう。
TBS の。
見えなかったと思う。
本当に。
はい、実は、うん、そうなんですよ。27年ぐらいやっておりまして。
そんなに。
はい、そんなにやらせてもらいました。でですね、その間、うん、後半13年ぐらいでしょうかね。うん、久米宏さんと一緒に、うん、久米宏ラジオなんですけどというですね、うんうんうん、ラジオ番組のアシスタントしておりまして。
へー。
はい、久米さんからその長い間レミさんのこう思い出話とか楽しい話を、
何してんのよ、私の何の話をしてんのよ久米さんが。
楽しい話をよく、そのだから中継でこういう発言をされたとか、うん、こういうなんかレミさんが楽しいことをされたっていう話を聞いてたので、うんうん、はい、
だから楽しいことじゃないでしょ、失礼なこととかバカバカしいことでしょ。和田さんは久米さんのラジオを聞いてる時に、一緒にやってるね、相棒っていうのね、うん、いや平野レミっていうのさ、紹介してよって言ったんだって、はい、そしたらさ、久米さんはさ、あれだけは絶対紹介できませんってね、言ったって。で、久米さんはそっちはちゃんと本に書いてあるんだもん。
あ、
ちゃんと、
うん、だから、うん、レミさんのことがお好きだったんじゃないですか、久米さん
もね。嘘よ、絶対嘘、絶対嘘。それで結局さ、久米さん和田さんにさ、紹介しなかったんだからね、私のことを。
そうです。え、でもどうやって、
それでもう絶対紹介しない、あの女はダメだからって言って絶対紹介しないんだって。そう言ってさ、やっぱりこう聞いててさ、久米さんとさ、私がやってる番組聞いててね、いいないいなと思ったんだって。それでしょうがないから、はい、そうで久米さんがいいなと思ってて、それでしょうがないから、で久米さんまだその時は TBS の人だったからさ、上司だかなんかね、プロデューサーだからディレクターがなんかでさ、はい、橋本隆さんという人がいるの、知ってる、知ってる、うん、それでその橋本隆さんに、はい、やっぱり和田さん知り合いだったからね、はい、平野レミっていうのね、久米さんとやってる人さ、紹介してよって言ったんだって、はい、そしたら、いや紹介するのはね簡単だけども責任は持てませんよって。失礼しやしょ、橋本さんも高橋さんも失礼しやしょ、そう言ったんだってさ。
いや、そう、でも皆さんだから愛されてたんですよね、レミさんはね。
いや、なんとしないけど、みんなね私のと嫌いしてるっていうかさ、私はちょっとねクレイジーなね女だと思ってるらしくてさ、いやいや絶対さ和田さんに紹介 しなかったんだけど、だからいいっつってさ、別にね、どんなことがあっても免疫だから責任にね、持たなくていいから紹介してって和田さんが言ったんだって。それで橋本さん と3人でさ、ご飯食べて、あ、遠藤靖子さんも一緒だったかな、それで、そうそうよ、
はい、
それで TBS のさ、地下のザクロっていうのがあって、
はい、
あそこで、初めて、はい、 あるんだけど、あるんだけども、で、久米さんに言ったら、今日さ、イラストレーターのね、和田誠って人がね、私にご飯ご馳走してくれって言うからさ、行ってくるねって言ったの。そしたらさ、久米さんがさ、行っても構わないけど、ご飯食べたらすぐ帰るんだよって。やっぱり、私のこと好きだったのかな。だからさ、もういつもさ、あいつと思ってたらね、久米さんのこと。そしたらさ、本当にさ、ご飯食べたら、ザクロでしゃびしゃび食べたの。そしたらさ、それ和田誠って人がさ、僕んち来ないって言ったの。なんでさ、久米さんが言ったことをそのまんま僕んち来ないってさ、和田さんが言ったのよ。それで言ったから、久米さんに反発するために、行きますよって言って、で、和田さん家に行っちゃったのよ。
あ、すごい。
で、あれでさ、久米さんがさ、いくらさ、和田さんがね、僕んち来ないって言ったってさ、行っちゃダメだよって、あんなこと言わなかったらばさ、ね、よかったのに、言ったから私は久米さんに反発して行ったんだもん。行きます、
って和田さんに。そしたらだって、あれよ、あれよと。
そうよ。それで10日後だもん、結婚しちゃったの。
そうですよ、ね。
そうよ。
それ伺いました
。だから久米さんがなんか、赤い糸じゃなくて何、あの人黒い糸。
キューピッドですよ。可愛いのキューピッドってことですよね、
久米さん。ね、
本当ね。
変な感じよね、
久米さんの一言で動いたってことですもんね。
そうだからあんだけさ、ダメだってなんで言ったんだろうね、久米さんね、今度取材しといてよ。
わかりました、ね、ありがとうございます、うん、今日はですね、美味しいお料理のそばにはいつも平野レミさんがいらっしゃるということで、そんな平野さんに伺う今回のテーマはこちらです。家族の味でつながる味な家族ということです。家族をつなぐもの様々ありますが、その一つがもちろん料理。慣れ親しんできた味が家族の結びつきを強め、味のある家庭にしていく、その代表が平野レミさん一家ではないでしょうか、ということで、今回はですね、家族の味というのをテーマに、レミさんにいろいろお話を伺っていきたいんですけれども、
うんうん、
ちょっと私はですね、うん、田舎の出身でして、母が共働きで忙しかったので、うん、小さい頃からあんまりこう栄養素を取ることだけの料理みたいな感じで、
うんうん、
なんか料理に対して夢とか、うん、遊びとかがあまり母はなかったんですね、うん、
でもその栄養素をちゃんとお母さんも考えてらっしゃったりするでしょ。全然さ、レミさんデブじゃないじゃないよ、綺麗で皮膚も綺麗で。
そうですね、だから本当に今健康であるのは、その時に毎日わかめとかなんかね、かぶとかそういう山菜とかを食べてたのが今に至ってるんだろうな、
うん、よかったね、お母さんのおかげだね、
はい、ただやっぱ食卓は毎日茶色か緑かみたいな、その夢のあるものは一切出てこなかったという記憶はあるんですね、
うんうんうん、
ですが、
うん、
レミさんいかがですか、小さい時の食卓。
でもうちの母親は私も嫌いなものがあって、魚嫌いだし、ナスがもう絶対食べなかったの。でも食べろ食べろって全然言わなくて、あら、こんな美味しいもん食べないの、もったいないわね、大きくなったら絶対食べられるになるわよ、なんて言って絶対食べろ食べろって言われなかったの、
うん、
それは良かったと思ってね、
うん、
だからテーブルに私の嫌いな魚があったりとか、ナスの煮物とか焼いたものがあったりする、気持ち悪い気持ち悪いってね、さ遠くの方に持って行っちゃったりとか、
意外です、
そう、はい、うん、してたけども、何も一言もさ、食べるとも言わないし、怒られるもしないし、だからああやって、だから何にも自由に私のこと育ててくれたのが良かったのかなと思って、あそこで私がさ、私にね、いつもね、もう夏は体にいいんだから食べなさいとかさ、もう食べなかったらこれ食べちゃダメとか、いろんなこと言われてたらば、私はきっとね、食卓の、何、ね、その、ね、食事をするっていう、その環境がとっても嫌で、あ、また食事になると怒られちゃうのかな、なんていう気持ちになったかもわかんないけど、一言もそういうこと言わなくて、うんうん、あ、もったいないわね、こんな美味しいもん食べられないでって、ああいう母親のやり方が良かったんだと思う。
うん、
だから、私食べたくないもん食べなくても、ちゃんと大きくなったら食べれるようになって、本当に大きくなったらナスは食べられるようになるし、うん、魚も大好きになるし、うん、だからそれと同じように、私は、息子がね、二人の息子が、はい、もう今は大きいけど、もうじじになっちゃいましたけども、その二人のね、息子にも、もう食べたくないものはもう食べなくていいって感じでやって、でそうにやってないと、食卓が楽しくないじゃないですか。これ食べなさいとか、いつもお母さんは、食事になると怒ってばっかりいるとか言われちゃうから、それで、そんなこと言われてて、しかも、おまけに、お母さんのこと嫌いになられちゃったら大変だからね、はいはい、怒ってばっかりいるって言われちゃったら嫌だから、だからいつも笑って、いいよ、食 食べなかったらいいよって言って、うち私のことを母が育ててくれたみたいに、いつもいつもそうやって、うん、こう 出すんだけども、食べなかったらそのまんまほっぱらかしちゃったの、でもちゃんと何でも食べるようになって、だから言うことないね。
息子さんが小さい頃苦手だったものは何なんですか？
椎茸と、
面白い、
椎茸とか人参ね、ピーマンね。
ピーマン、あ、うん、普通に子供が嫌がるようなものを本当に食べないんですね。
それは嫌いだった。だからそれはもう、はい、お弁当の中にね、幼稚園かなんかのお弁当の中にね、椎茸とかね、ピーマンとかね、ちょっと入れんのね、なんか細かくして、で肉の団子の中にちょっと入れたりとか、春巻きの中に入れたりとか、餃子の中に入れたりとかするの。それでもう細かく切ってね、それでそれわからないようにして、でお弁当に入れんの。それで先生に、私が結託して先生に言うの、先生、うちの子供がね、餃子食べたらね、褒めてやってくださいね、みたいな言うの。それで、はいはい、あら食べてるじゃない、餃子食べられるって、食べられる、こんなの、なんて言って、うちへ帰ってして、私に弁当箱、本のね、ポンと本のね、それで重たいよ今日のって言うから、向こうからポンと本でしょ、軽いのね、カラカラなのね、軽いので、私がお弁当箱開けると、食べてるじゃん餃子って、こんなの食べられるよって言うから、またちょっとしてから、今度は餃子の中に椎茸とか人参をちょっと大きくして入れるの、はい、
徐々にね、
徐々に大きくして、はいはい、でとうとう騙しながらね、はい、ちゃんと食べれるんだから、だからあそこでこの中には人参入ってるんだよ、椎茸入ってるんだよって言っちゃうと、はい、お母さんは自分のことだ、もう騙すなっていう風な気持ちもら、はい、持たられちゃうと嫌だから、はい、何にも言わないでそのまんまずっと
入れ続けて、忍ばせ続けて、
そう、それでだんだん人参の形がね、分かるように、椎茸の形が分かるようにして、でとうとう食べれるようになっちゃった。
なるほど、うん、レミさんは、嫌いなものを小さい頃はあったかと思うんですけども、食べること楽しいなとか、食べることに目覚めたのってどういうきっかけなんですか？
食べることに、はい、私だからうち畑があってね、花壇もいっぱいあったんだけども、温室もあってね、もう本当に葉っぱの中で、私はもう本当にね、もう緑の中で私は大きく育てられちゃったんだけども、そこに畑があってね、畑にはね、トマトがなってたりとかね、トウモロコシがなってたりとするの。で学校から帰ってして、ちょっとトマトをさ、畑に入ってて、でそのまま畑の中でブスッと食べるの。美味しくて美味しくて美味しくて美味しいね。
はい、
でそんな感じでトマト美味しい美味しいと思って、それもそんなのばっかり食べてると飽きるから、それ台所にたまたま、うどんがあって、それでピーマンがあって、チーズがあってってなんかあったの。でちょっと全部一緒に合体しちゃって、なんかグラタンみたいのを作ってみようかなと思って。
うどん
って。そうそう、うどんグラタンみたいの、はい、それで全部ぐっちゃぐちゃにしちゃってね。で全部ぐちゃぐちゃにしちゃって、でトマトも手で和紙掴みでブチュッと潰してぐちゃぐちゃにしちゃって、それでうどんの中に入れちゃって、チーズも入れて、それでね、グラタンにしたの。でそんなことして、そしたらもう美味しくてね、美味しくて、それでだから算数の世界なんていうのはさ、もう本当に 1+1 は3だけども、料理の世界っていうのは、うどんとトマトとチーズで 1+1 は3だけども、その3つが加わると、なんて言うんだろうな、そこに私が美味しく作ろうとか、美味しくなあれ美味しくなあれっていう気持ちが入ると、3がね、もう4にも5にも100にもなっちゃうのが、料理の算数だと思ってね、そこら辺からね、お料理が大好きになっちゃって、だからちっちゃい時からお料理が大好きでしたね、私ね。
そのトマトとうどんと何かを混ぜるとかってあんまりこう発想にないじゃないですか、割とこうエキセントリックだなと思ったりもするんですけど、
でも食べられるもの同士の組み合わせだからさ、そんなにまずいものはできないなっていうさ、大きな気持ちでさ、やっちゃうと大抵うまくいっちゃうね。あとは唐辛子とかさ、胡椒とかさ、それで塩とか調味料をさ、控えめにしてやればさ、すごくできると思ったので、それが私が大きくなってさ、すごく思ったのは、どっかにね、原宿にね、中華料理屋さんがあって、そこのね、中華料理屋さんのね、トンポーローがあるのね、豚の角煮があるの、それがさ、箸でちょん切れちゃうの、パシャって、もう柔らかいの、で食べると口の中でとろけちゃうぐらいに美味しいの、これなんで、だって豚肉ってのはどんどんどんどんカチカチになってっちゃうのに、なんでこうなっちゃうんだろうと思って、それでじゃあ家帰って真似しようと思って、それで 豚肉のね塊買ってして、それで私が、うん、ごとごとごとごとちょっと調味料入れてやるの、うん、そうすると肉がさどんどんどんどん硬くなっちゃうの、うん、おかしいなおかしいな、うん、なんで一生懸命火入れれば入れるほど硬くなっちゃうんだろうと思って、それでまたさスーパーに行って で買ってきて、ね、また買ってきて で豚の確認をするためにね塊買ってくるの、それでまた最初から調味料入れてやるので、どうしても硬くなっちゃうの、それでいろんなこと考えたんだ私、うん、それでまず考えたのは、じゃあこの豚肉を柔らかくするために水からコトコトコトコトやってみようかなと思って、で塊を水からコトコトコトコトやったの、でコトコトコトコトやったら柔らかくなったのよ、はい、で柔らかくなったところに調味料入れたの、うん、そうしたらね調味料がねスーッとね豚肉の中に、ね、入っていくのよ、うん、そしたらすごく美味しいのができちゃって、それで私思ったのね、だからさ豚がね女の人で調味料が男の人だとするじゃないさ、はい、ね、そうするとさ豚肉がまだ自分が受け入れ体制が何にもない時にさ調味料とかさいろんなものね男の人調味料なんかいっぱい入れちゃうとさ、はい、こっちは受け入れ体制が何にもできてないのに入れちゃうとどんどんどんどん硬くなっちゃうの、でもそれも受け入れ体制が万全で柔らかくもう水からコトコトコトコ柔らかくしたところに調味料を入れるともうね豚肉がねどんどんね柔らかくね調味料が入ってって、だからその豚肉の繊維が壊れたところにね、うん、柔らかくなったところに調味料を入れると柔らかくなるっていうさ、これはね学校のところにも教科書にもどこにも書いてないで、私がね考えたねこれはね、うんうん、あれなんかだから男と女の関係と豚肉と調味料の関係はね一緒と思ったのね、男が調味料女が豚肉、うん、で豚肉の受け入れ体制が柔らかくなってれば好きだよって言われば男の人から好きだよって言われば、うん、私もっていうふうにさ、うん、なるじゃないさ、うん、それで私はもういやもうだから確認柔らかくするのはとっても上手になっちゃった、
いやすごいちゃんとのストーリーを見つけ出してるんですねその中にね
そう
ですね、うん、レミさんこういろんな素材を素材っていうよりもなんかその一つ一つにこう人格を見出してるとかすごい大事に扱ってます、
うんうんうん、だってさ私なんかテレビかなんかで小学校の子たちが畑に行ってなんか取るっていうのがあって、私も一生懸命行って野菜取ったりしてたのね、でそれでなんか調理するっていうのがあったの、それでね玉ねぎをじゃあ取ろうっつって、うん、で玉ねぎをね取って、それをきれいにねきれいに洗って学校に帰ってきてきれいに洗って、それで、皮むいて、それで薄くね千切りにしたの、それでみんなさ食べて食べてったら辛い辛いって、ね、もうね玉ねぎでしょ辛い辛いって言ったの、はい、よしじゃあねレミおばさんがねこの辛いね玉ねぎを柔らかくするからねっつって、そこに水入れてコトコトコトコトコトコトデレデレにしちゃったの、
はい、
で玉ねぎをで食べてって言ったら食べるのやら辛いからってけど食べたら甘くなっちゃったって言ってほらって言って、だから火入れることによってね甘くなるし人格がどんどん変わるんだよって言って、
うん、
そしたらば辛い玉ねぎがこんなに甘くなっちゃったって言って、うん、みんな喜んでましたけどね、そうやって、うん、長ネギだってそういうね辛い子がね、はいはい、柔らかくなるしね、
はい、
だから何だってちょっとやってみないとわからない、だから本に書いてあって、うん、やっぱり実践しないとダメよね、
うん、
本に書いてある通りじゃなくてやっぱり実践して本当に辛いな苦いなうわーっていうのを火入れるとさ柔らかくなっちゃうっていう、うん、それを私はねちっちゃい子に、ね、教えてねおばさん助かっちゃったなんて言ったけどね
料理学校にこう特に通われなくてもこう実践でいろいろ学んで、
私さそうそう料理学校にさ、
はい、
通っちゃうときっとね 1+1 は 2ですよっていう感じで、うん、しっかりとで何でもきっちりと教えると思うの、
うん、
でもその料理学校で教えないことだって中にはいっぱい あるし、だから私はデタラメ料理やっても美味しいものはできるのは、私料理学校に行ってないことがとっても良かったと思うね、
トマトをねそのブジュってこう潰して中に入れるっていうレミさんよく見たりしますけど、
うんうんうん、
お料理されてる時に、うんうん、あれもやっぱり料理学校行くとまず綺麗に切って、
うんうん、
で、
うんうん、
指導受けますけど、
うん、
きっとブチュって潰すことによってこう味の変化ってすごいありますよね、
そうよそうよ、だって、うん、あれよ、私はさ牛トマってのがあるんだけど、牛肉とさトマトをさ一緒にね炒めたりするんだけどもさ、それすごく美味しいの、実家伝来なの昔からやってんのね、
はいはい、
でそれはさ 普通はさ、トマトを湯むきしてさ、湯むきしてで切って包丁で切って、うん、で牛肉を炒めたところに、牛肉を炒めたところに切った皮取ったトマトを中に入れるっていうのは普通の人やると思うんだけども、うん、私はそういうのって料理学校に行ってないから、うん、もっと簡単にやっちゃおうと思ってまず熱湯を作るね、うん、で熱湯がねまたグラグラってねなる前にね牛肉の薄切りをね入れるの、はい、それで色が変わったらば牛肉をヒュッと取り出したので、網の上に、ね、のっけとくので、水切っとくの。そしたらそこにヘタ取っちゃった皮ついちゃったトマトをねポコンと中に入れるの、うん、そうするとね皮がポロポロってぐるぐるっと剥けるから、そしたらそれも取って、それで水ジャーッとフライパンの水を全部ねジャーッと開けちゃって、うん、でそこにオリーブオイルがなんかちょっとジャーッとやっちゃって、でそこにそのトマトからね皮だけ取ったヘタと皮が剥けたやつを入れるの。それで包丁じゃなくてヘラでザクザクザクザクっと切るのね、ぐちゃぐちゃになるから、うん、でそこに今中に入れてた牛肉ね、いろんな変わったもうでね、炒めるとさ牛肉ってのはさどんどん硬くなっちゃうから、はい、そのゆるい熱湯の、熱湯じゃないね、少しぬるま湯の中に牛肉入れると柔らかくなるの、デレデレになっちゃって、はいはいはい、でそれよく水切ったのをそのトマトの中に、ぐちゃぐちゃになっちゃったトマトの中に入れんの。それで塩と胡椒してそこにちょっとサワークリームかなんかちょっと入れたらめっちゃうまいからね。それでそれをさ丼にご飯に乗っけたりとか、はいはいはい、ブルスケッタみたくさパンの上に乗っけたりとか、はい、パスタに乗っけたりとかってすごく美味しいし、はい、だからね学校で教えないようなことをね、はい、私はだから良かったと思って、うん、料理学校に行かないでね、
はい、うん、もう形式にとらわれずこう自由に料理楽しく料理されてるレミさんっていう感じがありますけれども、うん、ご主人の先ほども話出てきましたが、うん、和田誠さんとは1972年に出会えて、うんうん、でわずか10日でのスピード婚、
そうよ、そうそうそうそう、
ねえ、うんうんうん、もうずっと仲良しで、
そう仲良し、仲良しだったのにね、そう仲良しだったんだけどみんなねいなくなるんだよね、
う
ん、
い
なくなっちゃったよね、あんなにいなくなっちゃったんだからね。
お料理たくさん褒めてもらったんですか。
もうそれはね、うん、和田さんはねあの全部褒めてくれて、うん、私の料理作るとね美味しいねって言ってさ、うん、レミの料理美味しいね美味しいねって言ってくれるんだ、いつも言ってくれるの、うん、それでさちょっとさ濃く足んない時なんか、うん、ちょっと濃く足んないかななんてさ言うと本当、じゃあちょっとじゃあこうしようかって言って私がなんかかつぶしもうちょっとねこう足したりとかするとちょっと、うん、あ美味しくなっちゃったね美味しくなっちゃったねますます美味しくなっちゃったねって言って、言い方がすごく和田さんが上手だったのね、絶対にまずいって言わないし、でこんなもん食えるかなんて言ったこと一回もないからね。だからねあれはねやっぱりね、旦那さんは奥さんを料理上手にさせるにはねやっぱり褒めて褒めて褒めることだと思う。だから私はね和田さんのせいというか和田さんのおかげで、うん、こうなっちゃったんです、うん、どっちだろうね
でも本当楽しく料理されてるレミさん、私たち見てるのももう本当幸せハッピーになるのでそうなんです。和田さんが一番なんかお好きだった料理とか、うん、すごいリクエストが多かった料理とかっていうのはあるんです
か。だからその牛トマっていうさ、私のねそれ、はい、それはもう和田さん大好きで、いつもいつも何にもない時でもさ牛肉は冷凍庫に入ってるし、もうトマトなんてそこら辺から買ってくればね済むでしょ。だから、はい、めんどくさいなと思う時はもう牛トマするんだけど、和田さん牛トマ大好きだったから、だからすごくもう楽で簡単で美味しくて
もう何百回作ったか分かんない、
もう何百回も何百回もそうよ、はい、大好き。
なるほど。
大好き。うん、そしたらさ、はい、今日のテレビ見てたさ、はい、大谷くんさ、あれだってね、トマト嫌いなんだってね。
あ、そうなんですか。そうですよね。レミさん、大谷さんのお嫁さんのことも心配されてましたからね。
大谷くんどうなんだろうね。もう、騙されないといいですね。もう、彼は素晴らしい人ですね。
大丈夫だと思いますよ。
本当素晴らしい人よね。
そう。さあ、そしてですね、息子さんたちも結婚されて家族が増えました。うん、上野樹里さんですとか、和田明日香さんも私たちおなじみの方たちが、まあ、レミさんのファミリーとしていらっしゃるわけなんですけれども、うん、レミさんはそのお母様の味を娘さんたちお嫁さんたちに伝えたりということもされてるんですか。
それはね何にも言わなくて、伝えるとかさ、うん、教えるなんて何にもないので、うち来てご飯食べたりとかするじゃない、うん、それ で呼ばれてるから向こうのうちに行くでしょ、うん、行くと味が私の作った味と同じのなの、 だからベロつながりでさ、ちゃんと教えなくてもちゃんとベロでつながっちゃってるなと思って、これはすごいね、家族の絆っていうのを、だから絆っていうのはさ、はい、あの顔が似てるとかさ、性質が似てるっていうのも ありかもわからないけど、あのベロでねつながってるさ、この絆っていうのはね、とっても私はねいいもんだなと思って、だから安心、だからじゅうちゃんち行ってもあんちゃんち行っても同じベロで同じ味なんですよ。だからあのまずくないし、あこんなもん食べられないと何もない。
それはあの一応こう聞かれたりはしないんですか、これどういう風に作るんですかって。もうベロであ
んま聞かないね、あんま聞かない。
ベロでなんとなく分かって自分で再現されてる。なるほどね、
本当美味しいの作ってくれるね。だから私はすごくもう楽でさ、だからさ私思うのよ、ジュリちゃんだってハーちゃんだってさ、ああやってさね、ハーちゃんなんて子供3人作っちゃってさ、それで子供の面倒見てくれて、夫の面倒もご飯も作ってくれちゃってさ、それでもうね、あの私はもうあの産む苦しみもさ感じなくて、ジュリちゃんもあーちゃんもさちゃんとね、あの私も教育費も出さないし、本代も出さないし、洋服代も出さないし、学費も出さない、何も出さない、何も出さない、出さない、出さない、出さないで大きくなって人間が出来上がった人間がそのまんまさ、ただでさうち来ちゃったんだからね、もうだからこんな幸せなことないと思ってありがたいね。それでベロが一緒でさ同じもんで本当にありがたくてしょうがない。
ベロシップっておっしゃってますもんね。
だからスキンシップなんてさ、私思うんだよね、あの子供にさみんなさいい子いい子って、あ可愛い可愛いってさスキンシップしながらさ、どっかのレトルトのもん買ってきてさチンしてね、はい食べなさいっていうのもいいかもしれないけども、私はそれよりかあのお母さんが手作りのものを一生懸命作ってね、それで、スキンシップよりか私はベロシップでさ一生懸命作ってさ、はい食べなさいって言った方のがいいんじゃないかと思って、だから私もあの子供にがちっちゃい時ね、あの台所で勉強しなさいって言って、で私が作ってる姿を全部見せるのね、で、見せて、それであのお母さんまだとか、ちょっと待って、ね、もうちょっとよって言いながら、ごぼうをきれいに洗う音とかで、トントントントンね、こう切ってる包丁で切ってる音とか、あの炒めてる音、ジージージージーね、あの炒めてる音とか宿題しながら全部聞かせて、それでお母さんお腹減っちゃった、早くまだって、ちょっと待ってさ、もうすぐだから待ってなさいって言って、そうするとさ、あのなんか作ってくれてるなっていう時のさ、なんか幸せ感みたいのも出てくるだろうし、で、はいできたわよって言った時の喜びはやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思って、だからそれは良かったと思う、そうにやってきて、
音と目とそれから情景とで全部で料理を感じてる。
そうそうそう、ね、だって五感でさ、本当そう思うよ、で五感で鼻からも口からも耳からも目からも全部五感で楽しめるものはさ、料理しかないと思うよね。絵はさ目から幸せ感じるし、音楽は耳から幸せ感じるけどさ、お料理は耳からも目からも鼻からも口からも全部して、
そうですね、
全部で幸せ感じる。こんないいもんないもんね、お料理いいね。
さあ平野レミさんのお料理に加えて、もう本当にこのレミさんのパワーによってですね、明るい家庭築いているんだなと思ったんですが、今回素敵なお話ありがとうございました。
いいえ、
次回もですね、料理愛好家の平野レミさんにお話伺ってまいります。テーマはですね、次回食の変化、子どもの変化、暮らしについて思うことということで、あとはリスナーの皆さんからたくさん実はメッセージレミさん宛に、
私に
そうなんです、
いや答えられるかな、
質問がものすごい来てるので、
本当、
はい、レミさんにですね、ガシガシと答えていっていただきたいなと思っております。本当に、はい、本日のゲストは料理愛好家の平野レミさんでした。レミさんありがとうございました。
どうもどうもどうもでした。
ホリミカウェンズデーホリデー。
さあお別れの前に、リスナーのあなたからいただいたメッセージ紹介していきます。番組ではあなたのお仕事聞かせてというテーマで、リスナーのあなたが普段どんな仕事をしているかの楽しさやりがい苦労いただいておりますが、こちら菜の花さん30代の方です。私は海外にある日本人学校で働いています。
うちの学校は海外で働かれている保護者の子どもたちが日本と同じ教育を受けることのできるようにとできた学校。そのため日本の教科書を使い、日本のカリキュラムに沿って授業が行われています。とは言っても日本と全く同じ環境で行えない授業もあります。例えば理科は国が違うため近くにいる植物や動物も違います。なるほど。そして昼は南半球と北半球では見えるものが異なります。しかし日本との比較もしながらその国ならではの環境で授業を作ることはとてもやりがいを感じますし、子どもたちの学びもより深いものになると思っています。そんな中、アリは世界中どこにでもいるので私も理科の授業に登場させています。島田さんの放送を聞いてアリの話をしたいなと思いメッセージ送らせていただきました。ということでありがとうございます。どちらの国、海外で働かれているのかわからないんですけれども、嬉しいですね。日本から島田さんのそのアリの話がですね、世界のどこかの子どもたちに届いているのかなと思うと、こちらもとっても嬉しいです。はい、海外でもウェンズデーホリデー聞いてくださっている方がいるんだなと今改めて実感しております。さあ、たくさんのメッセージまだまだお待ちしておりますのでお寄せください。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、エンディングのお時間です。今日は料理愛好家の平野レミさんにお越しいただきましたけれども、まあ、レミさん本当にパワーのある方で全部ポジティブに捉えていて、なんかいろいろハッピーな気持ちになりましたね。で、ご主人と出会ってから10日後に結婚しているという話もなかなか衝撃的でした。本当人生10日後に何か起きるかわからないなという感じですけれども、平野レミさんにはまた次回もお越しいただきまして、リスナーのあなたからいただいたメッセージに答えていきたいなと思っております。ポッドキャストをお聞きのあなたからのメッセージもお待ちしております。メッセージを読まれた方には番組特製ステッカーをお送りしております。気軽に投稿してください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思っております。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そしてみんなのウェルワーキングです。ウェンホリを企画しているスマート HR はウェルワーキングというスローガンのもとに企業や組織の働きやすい環境づくり後押ししております。それにちなんでこのコーナーでは皆さんの毎日の中で起きたウェルワーキングな出来事、職場の良いところ、良い制度や文化などについて聞いていきたいと思っております。些細なことでも構いませんのでぜひ教えてください。そして朗読で成仏もあります。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げてその悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではお時間です。また来週お会いしましょう。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。